할렐루야. 할렐루야. 久しぶりでゴスペルフラ見せていただきました。今日はゴスペルフラのコスチュームに合わせてこういう紫色のネクタイを言うわけでもないんですけど、見たら偶然一致してましたけど、ご一緒に、今日も御言葉を開いて、神様のお心を教えられたいと思います。今日は、創世記の中から、選択というね、ちょっと深刻なテーマですけど、一つの選択によって私たち人間の一生って非常にこう決定的に変わり、あるいは決まるということがありますね。で、今日開く御言葉は創世記の25章というところに出てくる、エソウとヤコブというね、二人の双子の兄弟のことです。そこから運命の選択というね、そういうタイトルで、お話したいと思います。まずその箇所をお読みします。創世記25章の27節から34節ですね。少し長いですけど、ご一緒にここに出てますので、お読みしましょう。私が奇数節読みますので、皆さんたちは偶数節をお読みください。創世記25章27節から34節。二人の子供は成長して、エサオは巧みな狩人で野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕の周りで働くのを常とした。ある日のこと、ヤコブが煮物をしていると、エサオが疲れ切って野原から帰ってきた。ヤコブは言った。まずお兄さんの長子の権利を譲ってください。ヤコブは言った。では今すぐ誓ってください。エサは誓い、長子の権利をヤコブに譲ってしまった。はい、ストーリーはね、単純ですから、分かったと思いますけど、二つのことをお話します。二つのポイント、まず一つは、性格よりも人格が大切だということです。性格、まあキャラクターですね、それよりも人格が大切だ、まあ、パーソナリティっていうかね、それが大切だということです。でこのエソウとヤコブは双子の兄弟なんですよね。で、双子ですから、まあ、一緒に生まれてきたわけです。ですけどエソウの方が先に生まれてきたので長子なんですよね。で、生まれた時、まあ、エソウの方は、毛深かったわけです。それでエソウというのは毛深いという意味ですね。でヤコブの弟のヤコブの方はお兄さんのこのエソウの足を掴んで生まれてきたっていう、ね、書いてますね。足をかかとを掴んで、ね、でヤコブというのはかかとを掴むという意味だから、実に単純な命名ですね。まあまさにその通り、毛深かったから毛深いと名付けてね、かかとを掴んだからかかとを掴むと名付けたっていうことなんですよ。だけど重要なのはね、そのこの生まれ方のこのなんていうか、こう形というかね、それが非常に象徴的だったわけです。 ヤコブはお兄さんのかかとをつかむ、つまり足を引っ張って生まれてきたっていう、ね、だからこの後の人生を見てみると確かにヤコブはエソの足を引っ張りました ね、まさにね、足を引っ張って、足をつかんで引っ張って生まれてきたと言うんですね。先に生まれていくこのエソウをね、もう引き止めるかのようにして生まれてきたという感じですね。で、この今の読んだ聖書の中に、エソウはね、狩人で獲物を捕まえる野の人だったって書いてますね。まあ、野人です。野人、野人タイプなんですよ、ね、だからもうすごいこう男らしいというかね、筋骨隆々だったかどうかありませんけど、だけどまあ野人タイプの人。ところがヤコブは何て書いてあったかというと、ヤコブは、天幕の周りにいてね、そして、お母さんと一緒にいた、ね、多くはそういうふうに書いてますね。穏やかな人で天幕の周りにいた、 天幕で住んでいた、過ごしていたというような書き方をしてますね。だから一方はね、野人タイプでしたけど、一方は、まあ、家人タイプというか家人タイプ、ね、家にいるという、多分ね、ヤコブという人はおそらく畑仕事をしたりね、それから家の周りにあるこの牧場に、ね、そのいる羊を飼ってたりね、お世話してたり、そういうことだったんでしょう。でお母さんが常に天幕でね、料理を作ったりとか洗濯したりとか、そういう仕事してますから、お母さんのそばにいたという。だからあの聖書はね、新共同訳も新改訳も穏やかな人ってヤコブのことを言ってます。でこれは一つの性格を表しているような言葉だと思います。だけどもこの性格を表す言葉が重要なのではないんです。そうじゃなくて、彼らの生き方が重要です。つまりね、人格の表れがとても重要でした。性格はいろんな人がいますよね。ちょっとこう、聞かない人もいるしね、こう、なんていうかね、おとなしい人もいるしね。で、そういうのはみんな性格違いますから、それはそのこと自体がいい悪いではある意味ではない。だけど、人格、つまり形成されていって、その人が高立ち作られる人となり、ね、つまりその人の人格の質ですね、それが非常に重要です。で、ここのところをねよく読んで、私がちょっと調べてみるとね、とても興味深いことが分かります。新改訳も新共同訳も両方ともね、ヤコブのこと穏やかな人っていうふうに訳してますけど、実際この言葉を見ると、原文の言葉を見ると、タムっていう言葉なんですけど、それはね、穏やかなという意味よりもむしろね、完全なとか健全なという意味です。完全な、健全なという意味なんですよ。だから聖書はね、ヤコブは健全な人だったと言ってるんです。ヤコブは完全な人だったとこう言ってるんです。で、どうして穏やかなって訳したのかなと、新共同訳も新改訳も共通して、で私ね、どうしてかなっていうふうに思うんですが、まあ多分ですね、ヤコブのイメージがあるんですよね。つまり狡猾で、ね、狡猾でなんか人を騙すようなね、そういうイメージがなんとなくあるでしょ、私たちね。でそのね、キャラクターをそのように捉えたので、完全なとか健全なって訳すのを多分ちょっと躊躇したんだと思うんですよ、訳者はね。それで穏やかなって、で確かにね、穏やかっていう言葉はおとなしいっていう意味もあるでしょうし、もちろんそれが中心ですけど、なんとなく人格円満というかね、思慮深いというか、そういうニュアンスもちょっと含んだような意味合いがなんとなくありますね。ありますけれども、だけど原文の言葉はね、そういうニュアンスではないんですよ。そういうニュアンスじゃなくて、完全な、健全な、そのものズバリです。だからとても不思議な言葉を聖書は使ってるということ。つまりね、 原文通りだと私は思うんですよ。ヤコブという人はね、ヤコブという人はつまりね、とてもこうバランスの取れた賢い神様の前に健全な人格を持った人、ね、そういうふうに思います。私たち兄弟でもね、いろんな人にこう成長していったらいろんな人になりますね。いろんな違う、ね、タイプの人に。でカインとアベルのことを見ると、この創世記のもっと前に出てくるね、カインとアベルの、アダムの子供のカインとアベル、この人たちは双子ではありませんでしたけど、まあ兄と弟兄弟ですね。でこのカインとアベルについて見ると、確かに性格は違うと思うんですけど、彼らが捧げ物を神様にした。で聖書の書き方はね、この神様はその捧げ物を見てカインとアベルを評価したと書いてないんですよ、ね、捧げ物そのものを見て評価したとは書いてないんです。そうじゃなくて、アベルとその捧げ物には神様は目を止められたが、カインとその捧げ物には目を止められなかったって書いてますね。それがポイントです。それがポイント。つまりね、捧げ物それ自体というよりは、まあそれも大事ですけど、それ自体というよりはカインとですよ、アベルとなんです。アベルそのものとカインそのものです。つまりカインという人が神様に対してどういう思いを持って、どういういわば人格を背景とした捧げ物をしたか、アベルがどういう人格の背景を持って捧げ物をしたか、それが大事なんですよ。それが重要なんですよ。だからあえてね、聖書はアベルと捧げ物、カインとその捧げ物、そういうふうに書きました。アベルは神様をね、とても重んじたんですよね。とても重んじて、そして最高の捧げ物、礼拝をしたいと望んだ。だけどカインの方はもちろんね、自分が手塩にかけてというかね、苦労して作った作物を持ってきましたけど、だけど多分ね、後の記事をちょっと読んでいくと、カインにはね、自分が一生懸命汗水流したこの作物を神様のところに持っていって、自分のこの努力の成果、苦労の成果を評価してほしいというかね、そういう、まあ、自己顕示欲と言ったら言い過ぎかもしれませんけど、そういう思いが多分あったと思うんですよ。でそこが違ったの、そこが違ったんですよ。私たちはね、思いますね、性格がを問題にするというのじゃなくてね、神様はその人の人となりですね、つまり全人格、その人全体、ね、全体評価です。私はね、どちらかというと性格は悪い方だと思います、はっきり言ってね。まあ性格は悪い方だと思うんですよ。だけども、性格はね、性格の良し悪しというよりは、家内が時々言いますから、あなた性格悪いとかってね。だから多分ね、他の人が言うのは評価多分当たってると思うんで、私はそう認めるんですけど、だけどね、私は性格の良し悪しじゃなくて、ただね、神様に本当に誠実でありたいっていう気持ちをいつも持っている、ね、神様に対する思いですね。でそれはね、私たちの人となりを作っていくんです。だからといって私は人格者だって言ってるわけじゃないですよ。そうじゃないですよ。そうじゃないんですけどね、それとても大事だと思うんです。で私ね、私の兄弟も姉が一番上で、男3人下3人男なんですよね。で私の子供たちも上が女の子で下3人男の子ですね。同じ兄弟構成ですけど、で見てみると面白いですね。まあ今日いないから何でも話せますけど、例えば高文先生とかね、で見ると長男一番上でしょ。それでね、一途ですね、純真で一途ですよ、まっすぐ、ね、だからまあちょっと短気なところもありますけど、だけどとても純真で一途だと思うんですよ。で次男の弘則先生はね、忍耐強いと思うんですよね、すごくね。 忍耐強いし、あまりこうあらわに怒りを出さないというかねで、ま、あの穏やかだと思うんですよ。で、アキラね、あ、いるね3番一番下のアキラはね、あのアキラ兄弟はね、あの人に対する、他の人に対する配慮が細やかだと思います。そしてあのよく考えると思いますね。こうよく物事よく考えると思います。熟慮するというか、そういう、まあ、今3人ともね、いいところだけしか言いませんでしたけどもちろん欠点もあるんですよ。欠点もあるんですけど、だけど違う、ね、性格タイプ違うんですよ。だけど私がね、感謝しているのは3人とも、もちろんね、上の女の子もそうですけど、3人ともね、本当にもう神様を愛して、ね、そして本当に全身全霊で神様に本当に自分の生涯を捧げて神様に喜んでもらいたいというね、そういう信仰を持って歩んでいると思いますね。でそれはとっても感謝です。でそれはね、性格ではなくてやっぱり人格、人となりに関わってくることですね。でこれが大事です。これがヤコブとエソーもそうでしたね。双子一緒に生まれてきたんですけど、で性格も野人タイプと、ね、家人タイプというかね、家人タイプというかでしたけども、だけど彼らのこの人となり、その人たちがこう人格を形成していく中で、その人が出来上がっていった、それが違いましたね。違いました。ヤコブという人は天幕に住んでいた、天幕にいたって書いてますね。天幕っていうのはそれは家ですね、イスラエルの人たちは天幕に住んでいましたから家ですね。家では何をが行われていたかというと、家族がそこに集まって食事をしたりね、またそこで寝たりしますけど、父親は子供たちに神様の言葉を教えました。聖書、旧約聖書ですね、今で言えば。そしてこの家族はね、三世代同居です。三世代同居、アブラハム、イサク、ヤコブ、エソーね。アブラハム、イサク、ヤコブ、この三世代が同居してました。つまりね、アブラハムの教えを、アブラハムが神様からいろいろ教えられたことを、もちろん子供のイサクは聞きましたけど、一緒に孫のヤコブもエソーも聞いたんですよ。聞いたんです。そのように育ったんです。だから家というのはね、とても重要でした。家は、ね、家はそこは本当に神様と共にいるところです。でそれはね、象徴してますね。ヤコブの人となりが出来上がるのを、ヤコブがこう大事にしてたこと、天幕を大事にしてた。ところがエソーは脳を大事にしたんですよ。脳でうわーって言ってね、もう狩りをねこうしたりね、それも走り回ってたわけですから。だから野というのは地上です。地です。地上の生き方です。だけど天幕は家です。神の家です。天の生き方です。だから象徴してる、ね、どうぞ私たち覚えましょうね。自分の性格を嘆く必要はないです。どうして自分はこんな、ね、悪い性格なんだろうって、それ嘆かなくてもいいですから、ね、それどうしようもないでしょう、もう今更ねそれ嘆く必要ないんですよ。そうじゃなくて人格です。人となり、その人の全人格がどのように形成されていくかということがとても大事なんですよ。とても大事です。だからね、私たちは神様の前に自分のこの人格を本当にこう耕され、現れ、清められ、そのようにしてこう私たちの人格の質を高められていくっていうことが大事。この前、ウヒョン監督がね、荒野塾で今年も来ましたね。で、 キム先生が、ね、お呼びして、そしてあのキム先生たちが礼拝している CFNJ のキッズ館でしましたけど、で私ねどうしても行きたいと思って1回行こうと思ったんですよ。1回だけはね。で行った時にキム、ウヒョン監督が、ね、面白いことを言ってましたね、まあ、たくさんいろんなことを学びましたけど面白いことを言ってました。私たちは整形手術じゃなくて精霊手術を受けなければいけませんねって言ったんですよ。で確かに私たちはね御霊によって歩むんですよね。内側が変えられていくのは御霊の働きですから、イエス様に似るように変えられていく。だからね、整形手術が大事じゃないんだ。整形手術によって、ね、美しくしてもね、まあ、それは美しいことには美しいことは悪いことじゃないかもしれないけど、だけど私たちは人格が清められていくことは大事ですね、とても。だから精霊手術を受けなければダメです。私たちはね精霊によって変えられていただければ、そう思いますね。二つ目は長子の権利のことですね。長子の権利、エソーとヤコブは長子の権利の選択によってこの二人の人生が決定的に変わりました。長子の権利、順番からいくともちろんね、エソーが長子ですね。でそのまま行ったらエソーが長子の権利を得ました。だけど実際はそうならなかったんですよね。実際はそうなりませんでした。長子の権利って私たちはね、まあ、日本でも昔はね長男は家督を相続するので、ね、重要だということは分かりますけど、今はそんなことはねあまりないですよね。どの子も平等なんで。だけどユダヤ人の社会は長子の権利は非常に重要です、とても。で長子の権利ってね3つぐらいのいわば責任と特権を持ってました。で一つは何かというと、それは家を相続する、家を家督を相続するんですよ。でアブラハム、イサク、本当はエソウでしたね、長男だから。ところがアブラハム、イサク、ヤコブになりましたね。家督を相続するんですよ、家督を。すごい、これは特権ですよね。特権と同時に責任も大きいわけです。それともう一つは、長男は他の兄弟の2倍の財産を受けました。2倍、ね、だから長男は他の子よりも2倍多く、ね、受けたわけです。でもう一つは、先ほども言いましたように、ユダヤ人の社会は天幕でね、みんなで神様礼拝しますよね。でその時に長男がその礼拝の主催者です。主催者になっていった、受け継いでいったわけです、ね、だからそれは大きな特権であると同時に、とても大きな責任を持ってたわけです、長男は。それだけ長男の権利、長子の権利ってとても大きいんですよね。でそれをこの二人の双子の兄弟がどうしたかということです、ね、先ほど読みましたね、ちょっと御言葉出してもらえますか。ある日のこと、エソーはね狩りに行ってましたね。野山走り回ってね、でウサギ一匹取れないでね、もう疲れ切って帰ってきた。疲れ切ってお腹ペコペコになって、もう今にも倒れそうになって帰ってきた。そしたらヤコブがちょうどね天幕のところでね、その周りでね、このレンズ豆を煮てたんですよね。スープ作ってました、レンズ豆のスープを。そしたらそのエソーがそれを見てね、わあ、それくれ、それいっぱい、もう死にそうだって言ったんですよ。死にそうだから、それいっぱいってね言いました。で実はこの死にそうだっていうね、疲れ切ってっていう言葉は、それは、言語の言葉を調べてみると失神するっていう言葉なんですよ、ね、だからもう失神するほど疲れ切ってた、もうくたくたになって、そしてお腹ペコペコですから、だからもういい匂いしてきたらね、なんだとこう、でそれは こうレンズ豆のスープを抜いてたわけです。だからそれいっぱいでいいから俺にってこう言ったんですよ。エソンはね、わかりますね、それはね。そしたらヤコブはいいよお兄さんって言って、ただあげたわけじゃない、長子の権利を私にくださいと、そしたらこれあげます。そしたらエソンはねアホですからね、もういい、もう長子の権利はどうでもいいと、もうそれいっぱい、ね、そしたらヤコブはパンとレンズ豆のスープをあげました、ね、聖書はちゃんと書いてますよね。エソは長子の権利を軽んじたってちゃんと書いてます、ね、今読んだ34節にちゃんと書いてます。これが重要でした。もう決定的だったんですよこの選択は、ね、エソにとってはね、もうちょっと口から言ったのは後で導入でもなると思ったかもしれませんけど、まあ、そこまで考えなかったかもしれませんね。もう死にそうですからね、とにかくね、でもう長子の権利はどうでもいいと思ってね、いいよと、いいそんなのいいと、もうとにかくそのレンズ豆のスープスープって、ね、でこれはとっても重要な運命の選択だったんです。で私ね、思うんですけど、この神様がアブラハムに与えたアブラハム契約っていうのは、ね、もの絶大な問題でしたね。あなたを通して全ての民、全世界の全ての民が祝福に入るって言いました。それがアブラハム契約です。アブラハムに与えた契約っていうのはとてつもなく大きなものだったんですよ。でそのアブラハム契約をアブラハムが聞いたこと、それをもちろんイサクにも伝えました。創世記の中にちゃんと書いてますね。22章のところちょっと読んでいくと、ちゃんとイサクにもそれが承継されたことが書いてます。で、そのことをさっき言ったように3世代同居ですから、アブラハムはイサクにもちろん伝えましたけど、ちょうど15歳ぐらいでしたね。ヤコブとエソウはね、アブラハムが亡くなるとき15歳ぐらいでした。だからもう分別あるんですよ。もう中学生ですから今で言えばね。だから、ね、分別あるわけですよ。で、アブラハムがね亡くなるときに、まあ175歳ね、亡くなるときに言ったことじゃなくて、もう膝に抱っこしながらね、ご飯食べながらね、言ったと思いますよ、ね、孫たちよく聞けよと。神様はね、私をあのねカルデアのウルというところからね、このカナンの地までちゃんと導いてくれたんだと、約束の言葉を与えて、そして神様が私に言ったんだよ、お前を通して全ての国民が、全ての全世界の民が祝福に入ると言ったんだと。そしておじいちゃんのお名前は、お名前だ、おじいちゃんの名前はね、もともとはねアブラムって言ったんだけどね、神様がアブラムじゃないと、お前はこれからねアブラハムと言えって言って、神様がアブラハムという名前をつけてくれ、変えてくれたんだ。それは諸国民の父という意味ですから、全ての国の民の父という意味ですから、ね、そのように変えてくれた。だから神様が私に与えてくださった契約ってこんなにすごい契約なんだと聞いてたでしょ、エサオもヤコブもそれを。でエソも聞いてたはずなんですけど、こうですから、ね、だからもうね、もうそのレンズ豆のねスープいっぱいでね、こんなものいらないってこう言ったわけですよ。だけどヤコブは知ってました。ヤコブはちゃんと知ってたんですよそのこと。だからお兄さんにあげる、その代わり長子の権利を私に譲ってくれください、いいよ、ね、この運命の決定的な選択です。つまりね、ヤコブはただ長子の財産の2倍を受けたわけじゃないんですよ。受けることを願ったわけじゃないんですよ。そうじゃなくてアブラハム契約の祝福を受け継ぐことを願ったんですよ。アブラハム契約の祝福を、それはものすごい壮大な祝福だったんです。だから聖書は書いてあるんです、ヤコブは完全な人、健全な人でしたって書いてある。本当の意味はそれですね。ヤコブが健全な人だったという意味はそれです。つまりアブラハム契約の祝福を受け継ぐということを ヤコブは願ったということです。それは賢いですね。とても賢い。目先の財産の2倍とかね、そういうことじゃないんですよ。次元の低いことじゃないんですよ。そうじゃなくてアブラハム契約の祝福です。それはすごいですね。ヘブル人への手紙の12章の16節を見るとね、エソーのような俗悪なものになってはいけませんって書いてます。俗悪なもの、つまり俗物根性を持っているものですね。つまり世俗的なことに自分の心が縛られる、自分の心がそこにだけ向いていく、それを世俗的なものって言ってます。そのようになってはいけない、書いてますね。ヤコブが書いた手紙、ヤコブの手紙の1章の15節に、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生むって書いてますね。欲がはらむ、世俗の欲、地上の欲にとらわれて、そしてやがては死を生む、そういうふうに聖書は書いてますね。同じヤコブの手紙の4章の中にもね、8節の中にも書いてますね。双心の者よ、心を清くせよって書いてます。双心って、つまり心が2つあるってことはダブルスタンダードです。自分の心の中に2つの基準を持つっていうことです、ね、双心ですから文字通り。だけどそうしてはいけないと言ってるんです。その心を清めなさい、一つ心を持ちなさい、ね、神様の前に、人の前に清められた一つ心を持ちなさいと言ってます。例えばですけど、例えばね、私たちが教会に行きますね、礼拝に行きます。教会に来る顔と心と、私たちが世の中で表す顔と心が違ってたら、それはダブルスタンダードですよ、ね、使い分けをしたら。神様の前に礼拝出るときはクリスチャンの顔っていうかね、そういう顔と心で、だけど世の中に出ていったら世俗の心を持ったまま、同じ、つまり神様を信じてない人と同じ世俗的な心を持ってするならば、それは二つの心です。二心、それをしてはいけない、それを持ってはいけないと聖書は言ってるんです。そういう心を清めなさい、そう言ってますね。私ね、まあちょっとね、飛躍かもしれないし、ちょっとその、この具体的な話はね、ちょっと皆さん、それちょっとこれと飛躍しすぎるんじゃないかと思うかもしれませんけど、私いつもインフォメーションを作るときに、先週の献金等の収入をここに書きますね。でその下に書きます、必ず書いている言葉、皆さん読んだことありますか。こう書くんです。11献金は誠実な信仰の表れです。忠実に捧げましょうって書いてます。いつも書いてます、ね、11献金は誠実な信仰の表れです。そう書いてますね。で、献金ってクリスチャンがする、それは礼拝の行為ですけど、私たちはね、11献金を捧げますね。つまり全収入の10分の1を捧げます。で、私この献金を捧げ終わった後、さっきも祈りましたけど、必ずマラキ書の預言の約束の通り、この捧げ物をした、そしてこの礼拝に出られたお一人お一人に神様が天の窓を開いて祝福を満たしてくださいって必ず祈ります。最後にね、マラキ書はそう書いてますね。マラキ書はね、マラキ書には10分の1献金と献納物を持って神様に礼拝するように進めてますけど、でユダヤ人はね、 10分の1の献金っていうのは、それは自発的な捧げ物じゃないですよ、もちろんね。それは10分の1税とも言いました。10分の1税、税金です。要するに10分の1だけど、献納物は税金ではないです。献納物は自発的な捧げ物です。だから10分の1というのは、ユダヤ人のような理解をする必要はないですよ。私たちは旧約の最初の律法にね、もう縛られていないから。だけども10分の1と 権能物は違います。はっきり違います。十分の一というのは、十分の一の収入の十分の一というのは、これは神様の占有物なんです。権能物は私たちがどのように、ね、それを使うか、賢く使うか、賢いしもべとして善良な管理者の注意義務を持っているわけですよ。法律的な言葉ですけど、でそれを持ってね、本当にこう自分の感謝の思いを持って捧げるのが権能物です。で十分の一は違います。十分の一は最初から神様のものです。だから取り分けなければいけないんです。十分の一は前にも言いましたけど、私は財布、こういう財布ですけど、こう折りたたんで、折りたたむ財布になって片方ずつ分けてます、きちっとね。それは給料をもらっていた時からそうずっとしてますけど、今も年金でね、まあ、家内が大蔵大臣なんでね、大蔵大臣ね年金の中から、献金に捧げるものと、そして私が1ヶ月、まあ、年金の中の2ヶ月ずつだから2ヶ月分をちゃんとね受けますけど、でこう分けて入れてるんですよ。でだからこちらには手を出さない、ね、十分の一には手をつけない、まあ、たまに借りますけどね、あの十分の一は手をつけない、絶対つけない手を、ね、で分けてるんです、きちっとね。だから十分の一は神様のものだから、私たちが手をつけてはいけないんです、ね、それはちゃんとお返ししなければ。でそれはもちろんね、給料は当たり前ですけど、給料だけじゃない、あらゆる収入の10分の1です。だから例えば手当をいただいた、ね、夏冬のボーナスをもらった、超過勤務手当をねたくさんもらった、それから退職金とか全部そうです。全部収入の10分の1は神様のものだから、それは捧げなきゃ、返さなければダメです、ね、そうしたら神様はそれをしただけでも、それは当たり前のことなんですけど、それをしただけでも私は天の窓を開いて溢れるばかりの恵みを満たすんだ、だから試してみよう、こう言いました、ね。このマラキ書のね、あの言葉の中で非常に強烈な言葉があるんですよ。それはね、マラキ書の、3章のね、8節、まあ、新教土訳と新海訳はちょっとその章の区分が違うと思いますけど、新教土訳マラキ書の3章の8節にはこういう言葉があります。あなた方は私を偽っている、それは十分の一の捧げ物と献納物においてであるって書いてある。この偽っているっていう言葉は、新海訳は盗んでいるって書いてますよね。盗んでいる書いてますね。これが正しいです。これは原文の言葉の意味です。新教土訳が偽っているっていうふうに訳しているのはちょっとね、ちょっと弱いというか、ちょっと的をいてないところがあるんですよ。だけど新海訳の偽っているじゃなくて盗んでいるというのは正しいです。この訳はね、例えばね、盗んでいるっていうのも2つありますね。盗むのは2つあります。2つっていうのは何かというと、それは窃盗するのと強盗するのがあります、ね、盗むんでも。で窃盗ってね、どういうのかというと、日か、あ、いや、あ、ちょっとちょっと、ね、これが盗む、窃盗です。これが窃盗これが窃盗ですけど、強盗はどういうふうにするかというと、日か、手を挙げろ、もし動いたらお前を殺すって、でこれ持っていくのが強盗、ね、あるいはね、あるいはハーティーバンバンバンバンって叩いてね、叩いて奪って逃げる、これ強盗です。だから窃盗と強盗は違いますね。窃盗と強盗は違います。この言葉はどっちだと思います？これはね、強盗の意味です。窃盗じゃないんですよ。窃盗じゃなくて、穏やかに取るんじゃなくて、それはね、暴力的な圧力を加えたり、言動も盛り、ね、それがこの意味です。この言葉の意味です。その新海訳の盗むという言葉です。 すごい強烈な言葉でしょ。あなた方は私から盗んでいるのかって神様は言われてるって言ってるんですよ。だからね、盗む、しかも盗むっていうのはあなた方は奪い取るのか、私から強盗するのか、こうやって言ってるっていうんです。すっごい強烈な言葉ですよね、これね。意味の強い言葉です。それほど10分の1には絶対私たちは手をつけてはいけないんです、ね、もう神様のこれ占有物ですから。だからそれをきちっと守ること、それはとても大事です。高文先生がね、この前言ったと思いますけど、ある兄弟のことを話してくれましたね。もうね、収入が少なくてね、10分の1捧げるのはつらいとね。それで10分の1を捧げられないでいたけども、そうしたらもう医療費がどんどんかかってものすごくお金がね、もうどんどん出てったって。で、困ったって。そしてある時にもう神様からね示されて、11献金をとにかくきちっと捧げるようにしたと。そしたら健康になって医療費がかからなくなって前より、ね、楽になったっていうふうに、そういう証をしてたのを聞いたって言ってましたね。まあそうだと思いますよ。そうだと思います。もしね、10分の1を惜しんだら他の出費が伴います。保証します。他の出費がなくなってきます。つまり10分の1が消えていくんですよ、そっちの方に。そうですよ。だからね、10分の1に手をつけないようにしたい。私は10分の1をね、ずっと守ってきました。10分の1を、まあ献納物って言われるのも捧げていますけど、だけど10分の1は手をつけない。だから財布はちゃんと分けているんですよ。その自分に言い聞かせる意味でもね、自分に言い聞かせる意味でも。どうぞね、皆さん覚えましょう。ちょっと後ろの方のその捧げ物のことについて少し長く話しましたけど、実際はそこのことが大事なんじゃなくて、野に地の宝に私たちの心が釘付けになるか、それはエソウですね、じゃなくてヤコブ、天幕、天の宝に自分の心が集中されるか、それは決定的な違いですね。そしてヤコブは天の宝に目を向けていましたから、だから彼は永遠の祝福を受け継ぐことを願ったんですよ。つまりアブラハム契約の祝福を受け継ぐこと、2倍の財産を受け継ぐようなチャチなことを考えたんじゃなくて、天の宝、アブラハムが神様から受けた壮大な神様の祝福、それを私は受けたいと願った。私たちもそういう生き方をしなければいけませんね。目先のことにとらわれて、そして本当に神様が与えようとしているそういう祝福をね、私たちは逃す愚かなものになってはいけません。試してみようと神様は言ってます。私を試してみよう、私が本当にあなた方をどんなに祝福するか、しかも10分の1をちゃんと捧げることだけでも天の窓を開いて惜しげもなくあなたを祝福することを試してごらんなさい、そういうふうに言ってますね。本当にそのようにね、私たちはヤコブの運命の選択を私たちも取るものに、ね、なりましょう。お祈りします。アレルヤ、主の御名を崇めます。ヤコブとエソウの兄弟は双子でした。同じ日に同じ時に生まれました。性格は違いましたけど、しかしそれが大事なのではなくて、彼らが形作られていったその人格、人となり、それがとても重要でした。そしてヤコブが目を留めていたのは長子の剣という、本当にアブラハム契約の祝福を受け継ぐといういわば天的な祝福です。どうぞ私たちもそのようなものであるように、目先のことにとらわれて、そして神様の祝福を失ってしまう、あるいは神様の祝福が本当はもっともっと神様に与えたいのに、それを自らとどめてしまうような歩み方をしないように、どうぞ賢い 健全な、そのような私たちであることができますようにお願いします。どうぞ顧みください。私たちを憐れみ祝福ください。そして私たちが生きていくその歩みが本当に神様の御手の中にあって歩むことができる、そういう人生であるようにお願いします。皆をあがめ感謝し、主イエス様の尊き御名によってお祈りします。アーメン。